仁尾さん、
はい、
あの星座でキリン座って
あ る,、うんうん、あるんですよ。キリン座は意外とちゃんとキリンの感じだったよね。
そうそうそう、
ね、で首が長い感じの。
そうそうそう、で割とさ北極に近いじゃん。割と何北極に割と実は年中出てるんだよね。
あ、キリン座は、
うん、地味すぎるか知られてないけど
キリン座なんか あるね、うん、でもあんま、うん、その本当の空では見たことないよ、
うんうん、キリン座って、はあ、一度、うん、ラクダ座になりそうだったんだよ。
待って待って、もうなんかさ星座の話って前もしたよね、1回、うん、2回ぐらい連続で。
何回かしてる。
あ、そう、ラクダ座になりかけた。危ね
え。危ねえの。これはね、あの、うん、前にサザエの話してくれたじゃん。
ああ、はいはいはい。
それに近い間一発で。
いいよね、俺そういう話大好き。その、うん、なんかこうアカデミックなところのほころびみたいなやつ。
まず。
うん、
キリン座は比較的新しい方の星座で、うんうん、まあ、それでも1613年。
あ、それで新しいんだ。
もう、うん、割とでも17、8世紀ぐらいに全部聖域星座が終わる感じなんだけど。
なるほど、
うん、でももうこの時期にはもうすでに、うんうん、あの南半球の星座までこう決め始めてる時期だから、時期的にはね。
そうだよね、そうだよね、うん、だから南半球が遅いんだよね、きっと。遅いんだよ。そうそうそうそう、ヨーロッパが多分
冒険できるようになって、大航海時代になって
行けないと見れないからね。
それで世界の向こうがどうなってるか確認して見てきて、だからこそ南半球の星座雑なんだよね。
そう、でもそうなるよね。
旅行中に見たものに全部つけたとかさ、インディアン座とかつくんだよ。
なるほど。
で特にあの歴史はないみたいな話になってさ。
なるほどなるほど。そうだよね。
まあ、それの直前ぐらいで、
うんうんうん、
あのペトロス・プランシウスとか人が決めたらしいな、1613年に発表したんだって。
そういうのってなんだっけ、天文学者だったんだっけ。
天文学者っぽい人が、まあ、いくつか発表、あのこれはこう新しい星座としますみたいな。
はいはいはい、はい、
でこの人の星座
は
割と他にもあったんだけどなくなったんだけど、
なくなな
最終的に採用されず、
お亡くなりになった。
最終的に注目されず採用されずみたいな感じなんだけど、で、まあ、その仕事をもう参考にして、
うんうん、
あとヤコブス・バルチウスっていう、
はい、
これはケプラーの娘婿で、割とケプラーって有名な
天文学者
で、
はいはいはい、ケプラーの法則の人でしょ。
そうそうそうそうそう。
ちょっとごめん、あの今フレーズだけは分かるけど、どんな法則かはよく知らない。
それの義理の息子だから、まああれだね、もうその時有名になってて、割と力もある人だよね、本も出せてて、ね、
ああまあそうか。
でそういう人が、はいはい、まあ、だ要するにケプラ
ー
の弟子だったんでしょ、
はいはい、
弟子で娘さんと結婚したんでしょ。
なるほどなるほど、
まあ、だからちょっとそこら辺はこう、ね、
なるほどなるほど、
一番期待できるから結婚してるに違いないから、
一番弟子的なやつか。
そうそうそう、
もともと
そうそうだと思うよ、
はいはいはい、
だからまあ力もあるん
だ、はいはいはいはい、
しもう若くして名前は知られてるので、ね、ケプラーのとこの人だから
っていう、はいはい、ああなるほど、
の人がまあ割とこの時期に大々的に星座を整備するんだけど、
はいはいはい、
その時にプランシウスが適当に決めたいくつかのものを、
うん、
まあ、ラクダ座って言って、まあ、キリン座って
言
って、キリン座ってあのキリンっていうもののラテン語が、カメロパルダリスっていうんだって。
カメロパルダリス
で、カメロはキャメルね、
あキャメル
ラクダ、
おーおーおーおー、
でパルダリスはヒョウみたいな意味なんだって。
へー、なるほど。ラクダみたいな ヒョウ柄のラクダってことか。
ヒョウ柄の
ラクダ。なるほど、なるほど。はいはいはいはい、はい、うん。なるほどね。うん、はいはいはい。ま
あ、だからこのパルドは何、レオパルドのパルド、
ね。ああ、なるほど。はいはい、はい。
レオパルドはだから、レオとパルドの愛の子だって意味。
はいはいはいはい、はい。
愛の子って言っちゃいけない。
愛の子って言っちゃいけない。
言っちゃいけない。
言っちゃいけない。
の
ジャスラック。
ジャスラック。ジャスラックじゃない。
はいはいはいはい。
のものということで、レオパルド、ヒョウって言ってて、ね、でそのパルドね、
はいはいはい、
うん、のパルドみたいにヒョウ柄がついてるキャメロ
っ
ていう意味のキャメロパルダリスっていうことでプランシウスがつけたんだけど、パルチウスが、
うん、
どういうわけかキャメルだけだと思って、ラクダだとキャメルスなんだけど、だと言って、
はい、
あのね、
略しちゃったみたいなこと。
そうそう、しかもこれになんか、うん、あの最もそうな星座の話を付け加えたの、うん、物語。
あ、ダメなやつがよくやりがちな、もう言い訳がましくこう。
いやいや、だから、あの、何、多分、その、他のはさ、星座に神話があるじゃん。
ちゃんと、ちゃんとね、ちゃんとした、こう、割とこう、逸話みたいなの
を、谷沢はほら、ヘルプレスが投げました
、はいはいはい、こういうことですわ。
で、それを、ラクダ座は割とすぐできたのに、その十何年後かに、この、ヤコブス・バルチウス、ケプラの娘婿が、
はいはい、
その、整備したときに、
はい、
なんかね、いかにもなラクダの
伝説、ラクダの逸話を、
イクダをつけてて、すげえラクダになりそうだったんだけど、
それ面白いね
間一髪だったんだけどなんか一応
待て待てってなったんだろうね
一応で見た感じがさ明らかにキリンだから
ね、まあ、キリン
だ
グーンって首長い感じ
だからね、はいはい、だから、まあ、ちゃんと確認されて
これはちょっとさ
ちょっとなんか間違っただけだ
ろうじゃあその逸話とともにラクダ座は消えていった
感じ消えてる
えじゃあ逆に言うとキリン座にも逸話みたいなのはあるわけ
ないないない
あないんだ、
うん、あのフランシウスは基本的には何もない人だから
あ何も名前だけ
南半球の星座とかもいっぱい決めてるけど特に
何にもない人
な特に逸話
由来とかは
由来とかじゃない
で俺さいつも星座見てて思うんだけどさ、うん、これ名前つけた人とかって薬やってたね全然見えねえじゃんっていうのいっぱいあるじゃん
いっぱいある
でこれをさなんかみんなでさこう なんかこうしようああしようこれはあれに見えるとかなんかちょっとこう、うん、悪い脱法ハーブ的なもんやってないんじゃねえの
まあさそのさ一番最初のベースになってる星座はさ、うんうん、その何おそらく羊飼いが
猫
だって言ったんだろうっていうのがあるじゃんで、それはちょっとまた話も変わってるし、はいはい、そこからさらに神話趣味が風味が加味されて変わってるっていうのもあるし
いろんなところでこういろんなこう雑味が入ってきてるわけ
でその後そこにさらにいっぱい追加されるからさそれだけじゃないからさその有名なやつが特に南半球側はねノールールでつけてるから神話はないっていうのって多分それをつけたかったんだよな
すごいよこいつ顕微鏡座とか、
うん、あ、うん、
ね望遠鏡座とかあるんだよ ね、まあ、だよね
六分儀とか、ね、なくなったけど
何なんだよ
カメレオンとかあるよね、
まあ、面白いよね、うん、何ヘビってヘビってヘビってなんどこつないでもヘビじゃん
何でもいいやつ、
ね、何でもいいやつね
まあまあまあそんな感じでだから、まあ、でもなんかねこうネットとかでちょっと勘違いされてるのはもともとラクダだったのをキリン座にした間違ったみたいなことなんだけど違う
逆最初にラクダが差し込んできた
そうラクダって言った
ばかりラクダがこうケプラーの意向を元にこう差し込んできたんだけど
差し込んできた
あそうかなんかしかも神話みたいなのがもっともらしくあるから
そう
そのなんかキリンの方がバッタモンみたいになってるわけかなるほどねなんかでもそういうやついるよ
ラテン語読めなかっただけなんじゃないかなカメロッパルタリスが分かんなかったんだと思うんだよ
そういう話そのうっかりうっかり話ニ
オさんさ人がダメだとウキウキするよね
いやいやもうね本当に俺も生きてていい世界なんだなって思える
いいですよもう誰が生きててもいい世界ですよアラギアニオさん親半語の使い方合ってる間違ってるいやダメだになったような気がするぞ始めましょう
か三尾悟と
佐々木アララの僕たちだけが面白いあの
はいはい
今回こうまああのね、まあ、何度も言うけど僕たちだけが面白いという番組はさ
今俺多分説教されるのかなって思って聞いてるからうん、うん、まあ心構えはできてるよ言って、うん、
ほら大体何やるがさ、
うんうん、
こう仁王さんに決めてもらうことになってるじゃないですか、はいはい
は
い、
ラインナップをねラインナップ案をね俺が出すよね
出すでしょ
あの、まあ、あらら君が企画をこうストックしててその中からじゃあうん、今日は何を収録しましょうかっていうのは、うんまあ、僕がラインナップをね
それでさこうなるからさ、ね、こう何あのああ仁王さんこういうのやりたいんだって思うじゃ
ん
でさ今回はさ
はいはい、はい、
何新しい星座を実際の星図を見て、
はい
うん、
天球図ね
天球図みたいなのを見て、ね、こう星と星と結んで、
うんうん、
新しい星座を作ろうって書いてあるんだけどさ
ね書いてあったね
これどうだってラジオじゃん
ラジオだよね本当ラジオなんだよ
いやラジオで10年前から映像的なものは一切さできないものは分かってるじゃんそれはそれでさ何をしたいのかっていうことが全く分からない感じのまま二葉さんやりたいのかなって思ってまあだからなんかこうねその作ってこいって言われたからその星座に線は引ってきたけどどうするのかな
これどうすんだろうね
知らねえ
これ誰が決めるのかね
で何がしたかったの俺は
いやそうて夏だからさ、
うん、
夏はやっぱ星座かなと思って
ああなるほどね、うんうん、夏のだから星空を見ていただいて
そう
ああこれが
そうそうそうそう
仁王さんの決めた やつだよ。
そうそう、これがあこれとこれを結んで、あ尿酸の決めたあれね、あれそれが北西の空にね
浮かんでるね
みたいなことが
やれればいいなと。
いや別に何がやれればいいななんてないよ。
ないよ。すごいね。
そんなにないよ。
まあまあまあそんなもんですよ、ね。そう。
諦めた今。
うん、諦めた。
今諦めたの？はい、うん、
まあ、はい、そんな感じでですね。
そうそう、夏の空を
まさかのノープランで。
いやいや、もう全然まさかじゃない。
プランじゃないの？もう考えてはいるの？それをどうラジオでやるかまでは考えてないんでしょ？
そうだよ。それは考えて
そうだよじゃ
なくて、うん、それは考えてない。それは俺が
考える。今ラジオやってんじゃん。
それは俺が考えることじゃない。
違うよ、今ラジオをやってんだよ。
断言。そっか、もう10年もラジオやってんのに。どうやるか全然考えてなかった。うん、
でもさ、うん、あれだよね、星座ってさ、
うんうんうん、
あの前も話をしてると思うけどさ、いろいろさボツになってるものが多いよね。
あるのよね、うん。なんかちょっと前にツイッターとかで猫座の話がなんか出てきてて、
あ本当猫座あったよ。
あ猫座っていうの
は過去に
あったんだよね。
今山猫座になってるのか。
いやそうそう、なんかな、うん、でみたいな話が流れてきて、あ猫座も一時期あったんだみたいな。なんか割とこう、うん、なんていうの、
あるある、
乗車必須なんだよね。
そうそうそう、忘れられたからみたいなね。
星座って割とこうあったりなかったり、ま
あ、ある時期に結局あの天球をこう、ね、うん、地図みたいに分けるためのものとして星座になるから、まあ、
要は、
重なり合
って住所だよね。
そうそうそう、そうそうね、だそうだから
住所、
そうそう、だから重なり合ってる部分のものをどっちかを殺していかなきゃいけないっていう
作業をね。そう、そういうことか。
結局したのと忘れられてるからみたいな
のもあるね。その枕で話してた、うん、ラクダ座キリン座みたいなこと、要はそこの地区に、はいはい、うん、そんな形がありますよっていうのの名前の取り合いってことでしょ、言ってみれば。
まあそうだ
よね、そういうことだよ ね、
まあ、そういうことだよね。
住所なのか、
まあまあ最終的にはね。でも最終的に今その天文学上そういうのが便利だからそうなっただけであって、もともとはさ
別に羊飼いの人が見てたんでしょ、
星座で。
俺たちは羊飼いの人になるわけでしょ、うん、今回、うん、え、まあまあ、別に住所を決めるわけじゃないでしょ。そうそう、今さ実際いくつだ、 88 あの、うん、全部で
88に決ま
っ、ね、88の住所を区画したんだよね、うん。
だからこのさ、さっき言ったプランシウスの人はさ、
はいはいはい、
プランシウスの人じゃない、プランシウスはさ、
プランシウスはどっちの人だっけ、ラクダの人、
キリンの人、キリンの人、キリンの方の人、
まあ、キリンさん、ラクダさん、ゾウさんが好きです。
あのそのオリジナルの天球儀を発表した時に星座8個を加えてて、うん、キリン座と一角十座、コガニ座、ハチ座、チグリス座。
チグリスって何？
チグリス、チグリス川だね。ヨルダン座、ヨルダン川も川だね。
ヨルダン川。
ヨルダン川。
それ南の方のってことか。
オンドリ座、南の矢座。だから南も含めてですね。
そうそうか。うん、それはさ、そういうのを発表するときって、うん、そのまあ、既存のやつあるじゃないですか、うん。既存のやつに加えてとか、既存のやつを入れ替えてとか、
ね、で
全部まとめて。これ俺の案でどうぞみたいな8、まあ、88かなんか知んないけど出すのかな、うん、
まあ、だから多分天球儀を作ったね。
ああそういうこと、ああそうかそうかそうか、はいはいはい。で従来を習ったとこと更新したとこと、
あとだからこの、プランシウスさんは、はいはい、南の方をこう無理やり公開した人に頼んで、
お
なんかね、あの測定する機材を渡してこれで調べてくれて、
これちょっと行ってきてよ、
そのデータをくれって言って、でその人はなんか途中で死ぬんだけど、そのデータだけは、データだけが来て、それを大切にして、それを大切にして、う
ん、
その分かった範囲のものを星座として
埋めた。ちゃんとさ、その人が命をかけて取ってきたデータはさ生きてんの、南半球のやつ、うんうん、
キリン座と一角十座を除く6つは現在使われていないって言ってから
報われねー、
報われない。でも星はね、星の位置は報われたわけだから、
まあそういうことか。
星座はともか
く、まあ、あそうかそうかさ、うん、そうか、その人はせあの星の位置を、
星の位
置は星座はその人が作ったのがセンスが悪かったってことでしょ、言ってみれば。まあまあまあ
人気がなかった、
人気がなかった、うん、なるほどね、まあ、星座ってでもそう考えたら何だろう、美術的センスというかさ、
そう、
ね、あとなんかこじつけ的センスというかさ、
そうそう、要求される、
残らなきゃいけないわけでしょ、うん、言ってみれば、うん、後世に。
そうだね。でもさ、やっぱさ、さっきからさ、キリン座ベタ褒めしてるけどさ、キリン座はいいよね。
キリン座はいい。
キリン座はキリンに見える。
みんなちょっと、みんなちょっと、なんかで調べて、キリン座を調べてもらいたい。うん、ああ、キリンだなって思うから、
うん。
逆に言うとさ、他のやつってさ、 別に見えないんだよ ね、うん、ね、カニ座ってカニ座ってって思う。
サソリ座はギリ OK じゃない。ギリギリサソリ座と思えなくもない。
そうだね、双子ぶたも言われてみれば、まあ
まあまあ、双
子ね、人が二人いるように確かに、ま
あ、
ま
あ確かに、まあ、あのカストールとポリクスがちゃんと光ってるからいいよ、見えなく
も
ない。
だけど
子犬座とかひどくね。日本だろ。
まずね、子の意味がわからねえ。何何
あ、そうな。
犬座もある。犬
座と子犬座がある。
大犬座と子犬座ね、子、うん、犬座日本でしょ。日本っていうことはさ、
そうそう、別に
さ、
ほぼ日本、
どう結んでもいいわけでしょ、
うん、あとさ、日本から犬は無理だよ。
無理だよね。
見てで犬は描けねえよ。
おかしいよね、うん、おかしいよ。
だってこれはさ、マッチ棒2本で犬を描いてくださいだよね。
そのクイズだ、
ね、完全に、ね、
そのクイズよ、うん、すごいよね。
そうそう、
でもまあそれ残ってるんだよね、まあまあ、一応ね。
え、でもじゃあどっかで考えてきたの。
権力者なんだ。俺はあの一応この夏の北半球の、うん、何星の点々を打ち出して、それをこう、これさ、子供の頃さ、なんかこんな遊びなかった？
点つなぎ？
そう、点をなんか数字でつないで、
あ、点つなぎってね、1からね、1、2、3でつないでいくと絵が描ける、ね、絵が
最後に浮かぶっていうのを思い出して懐かしかった。
あ、あ、そう。全然子供じゃない時にやってるけどね。
マジで、
うん、あの僕が関わってたパズル雑誌によく点つなぎとか載ってて、友達が作ってたよ。
点つなぎ、
でも点つなぎ最高に楽しいからね。
あ、作るのが、
いや、解くの
が、解くの面白いね、面白いよね。
やってるとね、もうそう、だんだん絵が出てくるし、ね、
あれはもう完全に写経みたいな感じでこそ、ずっとただただ黙々やっていくと、最後に絵が出てくるって、ちょっとやっぱさ、劇的だよね、うん、っていうのをがいいなと思ってた。
え、これは何、天球、天球図が今なんか出てきたよ。
そう、天球図で、
え、なんか仁雄さんいろいろ
めっちゃ可愛いよ。
え、これはどこら辺、北極星ってこと？
北極星が真ん中、
真ん中ってこと？
そう、ちょっともうこれとか言ってもう手をなしてないけど、まあ気にしないで。
え、後でだからブログで見てもらえばいいんでしょ。これが仁雄さんの
作った僕が作ってきた天球図。
そのまあ、おすすめは
地区分けとかはあんまりないから
、もうさ、いきなり鍵十二星とか書いてあってさ、もうさ、何このハーケンクロイツみたいなの作っちゃってさ、え、もうこんなヤバすぎるじゃん。
え、何これ、凶暴罪的なテロなどなんとかにやられる、
うん、やられる。いやいやいや、もうなんかあの世間的に問題がある。
まあまあまあ、でも写真は大丈夫だよ、
うんうん、で、おすすめは何ですか。
おすすめはね、うん、あの結構苦労したのは、うん、犬座。
犬座、本当だ、大犬とか子犬とかじゃなくて完全な犬を作ってるからね。
そう、ちゃんと尻尾もあって4本足もあっての犬座。
え、これはあれでしょ、あの犬がタンクローリーに潰された感じだよね。
僕がそんな動物虐待的な、そんな星座を描くと大思いですか。
熱くて伸びたの。
デフォルメ。
デフォルメ。ちょっとだって、どれが頭でどれが尻尾かもわからないじゃん。
耳、
この犬座。
耳。鼻。前足。うん、後ろ足。尻尾。犬。うん、
え、これ本当の星座で言うとどこに当たるもの？
知らねえよ。本当の星座見たい？見る？じゃあちゃんとしたやつ。
ちょっと待って、どういうこと？何と何を結んだのかが分かんなき
ゃ。蛇座、蛇使い座、天秤座、サソリ座あたりをぐるっと含めて犬にしてるんだね。
ああ、
わかる？
でけえよ。まあでもね、でかい星座多いね。
でかくなっちゃうんじゃん。
でもでかい星座多いよね。
でかい星座多いんだよ。
だってさ、
あの、なんでこれとこれ結んだのっていうね。
うん。うん、エリダヌス座とか超でかいからね。
あ、そう。うん、雑に。でもさ、俺さ、これさ、これさ、やってる時ね、この天球図見て、星が散りばめられてる天球図を見て、うん、なんだって描けるじゃんと思ったのよ。こんだけ星がいっぱい点があって、うん、全然ちょうどいいところに星が出てないよ。描き始めると、
そうか、まあ確かに犬座でかいね。
ちょっとびっくりしたよ。
だからアンタレスが後ろ足なんだね。
これアンタレスなのか、あ、これか
アンタレスでしょ。
これじゃ分かんないけど、そうそうそう、そう、一等星。やっぱ一等星はやっぱさ、ちょっとさ、なんかこう、
いいところに、
そうそうそうそう、ちょっとアクセントになるよ。
これ牛飼い座の頭のところが鼻になってんのね。歩く、あれなんだっけ、なんだっけ、牛飼い座の一等星、あのアルファベットだよね。
俺が知
った、あった。え、アルクトゥールスだ。
アルクトゥールスが鼻よ。
うん、牛飼い座のチンチンだね。
牛飼い座のチンチンアルクトゥールス
大体俺の知ってる牛飼い座だと大体チンチンがすごい輝いてるの。
あのね、僕今日の僕思うのは、みんなに夏の夜空をね、こうなんていうかな、情緒的に眺めてもらおうっていう回なのに、
なるほど、
何そのアルクトゥールス
アルクトゥールスは
牛飼い座のチンチンのあたりにあるチンチン知らねえよ。牛飼い座っていうのはその
牛飼い人だよ、牛飼い人
ペーター、
ペーター羊飼いじゃなかったっけ、
ペーターのチンチン、
ペーターじゃないけどね。だから牛飼いの人のちょうど下半身に
位置してるのが、
そう、光り輝く星座があるんだけど、
そういう伝説なのかな、
分かんないけどね。
牛飼い座はそういう逸話が入ってる、
虚婚なのかな。まあとにかく ね、
もっとこう、
仁王さんの言う犬座っていうのは、
犬座の花が、牛飼い座のチンチンと覚えてください。
そう、牛飼い座の下半身に輝いてるところで。でもこれ絶対見えないよね、
あ、そう、
でかすぎて、
あ、でかすぎて見えないってことね、う
ん、こんなに視野が広いさ、
場所って
あんまりないよね。
確かにそうなんだよね。
まあでかい、他には、犬座はでかい、
ね、渦巻座どう、渦巻座綺麗じゃない、渦巻、
まあ確かに何か伊達巻みたいなものが天球図に書かれてますけど、
渦巻、これ意外と大きなやつが結ばれてる感じしない、渦巻、
これが二等星ぐらい、三等星だよね。でもこれ
どれかな、
三等、三等四等あたりがね、
だ一番でっかいのはない、あんまでっかいのないね。でも三等はずっとこう並んでる感じかな、うん、
でもちょっとこの三等はさ、
やっぱちょっと雑魚
いや俺東京人だからかもしれないけどさ、去年二等星より上ぐらい残念見えなくなっちゃうから、
見えないから、
まあうん、そうだね
あーそうか、
あとは、ね、あとは
あとね、うん、エイザは結構エイに見えない、
エイザってどれ、あ、エイだ、
エイでしょ、エイザ、
エイっぽい、
エイザ、ちょっとエイザ採用してもらえるかな、これもしかして、
アンドロメダのとこ、ちょっと待って、うち僕の詳しいあ、なんか詳しい天
気、詳しい資料出してきた、
調べるよ、
エイザ、アンドロメダだね、アンドロメダの、アンドロメダって何者なのこれ、
なんかさ、女の人だよね、
あ、女の人なのか、ね、女の人の下半身下半身のあたりがエイ何でも下半身にすごいでっかく打ってるんだね、打ってるっていうか部分部分で、
うん、あ、アンドロメダはね、だから全天球ね、こう一枚一枚印刷してる、あの割とちゃんとしたやつを使ってる、
ちゃんとしたやつ使ってるね、確かに、
でもね、ちゃんとしすぎててどこにあるのか全然分からない
検索性が悪いね
検索性はゼロだね
めっちゃ面白いな今俺この状態が面白い、荒良君が一生懸命アンドロメダはどこに印刷したかなんて探してる状態が
これ全然あんま見てないもんな、とりあえず全部一緒くたに印刷しちゃえばいいや
アンドロメダはね、何の近く、カシオペアの近くだよ、カシオペアはよくわかるよね、カシオペア座好きだな俺、
まあ、カシオペアはいいよね、
うん、カシオペア座なんか見えると嬉しい、
あったアンドロメダ、
あった、
アンドロメダを、
アンドロメダの、うん、これどこって言ったらいいの、左手、どういう向きでいるんだろうこれ、人は左手だろうな、アンドロメダの左手あたり、あ、間違えた間違えた、ブレストあたりだ、なんでブレストって今英語で言ったんだろう胸あたり、
あー、分かった分かった、
胸あたりじゃないかな、
あ、
うんうん、どれとどれが結んであるのか俺もよく分かんなくなってきたの、これ、あ、こうか、これさ、ほんと
天かな、
エイなんだよ、エイザ、これで見ると綺麗にエイになってるでしょ、
それさ、分かった、うん、これあの端っこに行けば行くほどさ、
ちょっとずれてる、
位置的にはさ、四角、あの、ね、ちゃんとした天球じゃないじゃん、
今俺にクレーム出してる、
だからエイザーは多分皆さんに見えるかどうかでしょ、
そうか見ても見れない、見えないのか、メガネ座はどう、真ん中に近いやつだけど大丈夫かな、見えるかなメガネ座、
メガネ座、温泉座の隣にある
ぜ、温泉座の隣に俺さ48にもなってこんなのすごく真剣に作ってるんだけどどう思う、
あー、ワシ座のアルタイル、あ、ワシ座、
これメガネ座、ブラジャー座でもいいよね別にね、メガネじゃなくてもね、
あ、でも結構
意外といけてる、いけてる、
あ、
採用されそう、
見えなくない、
あ、オッケーオッケーオッケーオッケー、そうだよね、大きい大きいのがこう、こう
まあだからワシ座のアルタイルが右の眼鏡で、
アルタイルはなんだっけ、ドリームズカムトゥルーの歌だっけ、
知らない。
アルタイルがどう
の、あとこのヤギ座のこれ何
ヤギ座の何ってあれじゃない、下腹
でももうヤギ座もうヤギ座ぐらいになると形が違うからまた分かんなくなって
る。天球図難しいね。もう要は北極星に近ければいいのか、これでいくと近ければ近いほど見えたままになるってことだよね、このうち、この図でいくとね。
まあ、
違うの？
そうだよ。
そういうことでしょ。地図の見方ってそういうことなん
だ
よ。
そうだよ。端っこに行けば行くこと。だから大きく撮るしかないんだよ。
そうか。うん、大きく撮ったあらら君はじゃあなんか あるの？
ありますよ。
あ、何何何？
別に夏のってわけじゃないんですけど。
あ、まあ、全然いい。季節選んで俺が見るよ今度。
あ、そうですか。
星って見上げたら別に普通にこのでっかいやつは見えるんだよね。
うん、まああのね、コグマ座、北極星のね、真ん中にね、コグマ座があるでしょ。
ある。
コグマ座の、コグマ座ってさ、ちっちゃい北斗七星みたいになってるんじゃない。
お？何何？ちょっと詳しく。
コグマ座ですよ。普通にただのコグマ座。
はいはい。ちっちゃい北斗七星みたいになってる？
そうそう。大グマ座とコグマ座はペアになってて、
はいはいはい、
はい。柄の形なんだよ、ちっちゃな。
うんうん。ほんで？
で
絶対なんかネタ言おうとしてるでしょ今から。いやいや、変えてるな。
違う違う、柄杓の四角のところが、これは iPhone 座ですね。
ああ、四角いから、
うん、で大熊座の柄杓の四角いところは iPhone7 プラス座ですね。
ああ、でっかくなったね、うん、iPad ではないんだ
あのね、ペガサスの大四角ってiPad Pro 座だと思うんだよね、サイズ的にはね。
サイズ比的に言うとね、
うん、もう皆さんね、多分ねペガサス見つければ大体あ iPad Pro だって分かるから、なるほど、ね、なペガサスだよね、それ。
俺はペガサスと思うねまず
でもペガサスよりは四角いよ。四角くてペガサス無理あるよね。
まあそうだね、
うん、それに比べれば全然。
あらら君は iPhone ザ、iPhone7 プラスザ、
iPad Pro ザ、
なるほどね、
うん、
それでその3つのために、うん、そんな20枚ぐらい天球図を印刷したの？まだある？
あるよ。
言ってオリオン座的なところ今の違うの？
あ、オリオン座、オリオン座
そうでしょ、うん、オリオン座的、オリオン座も見つけると嬉しいよね、3つ並んで
るの。オリオン座はしょっちゅう見つけるよね。あの、うん、オリオン座は
あれ何？あそこくびれ？あの3つの並んでるところ
って、ベルト、
ベルトか、
オリオンのベルトと言われてる、
ね、ベルトか、
うん、でさ、オリオンはさ、いつ見ても思うんだけどさ、はいはい、
うん、
あのエリダヌス座のさベータ星がすごい近くにあるんだよね、同じ大きさ、同じぐらいの高さで。
え、何？あらら君コツコツ掃除系を見つけてんの？
え、違う違う違う違う違う違う違う、だから近いんだよ星座として距離が近いから。
あ、なるほどなるほど。オリオンのすぐ近くに、
あの三つ星とこう四つ、うんうん、四角みたいになってんじゃん。まあそこが iPhone でもいいな。
iPhone はもういいよ。iPhone の話はもう終わったんだよ。
Android ってことでしょ。真ん中に3つあるのはさ、なんか暗証、あの、Android 認証解くときのさ、こういうなんか線引くやつあるじゃん、あれ。
あのね、あの形ね、
形のやつですね。あれが。
その話はなんで全部スマホなんだ。
全部、四角きゃスマホだ。いや、違う。うんうん、あのさ、それはちょっといつも見ても気になってて、
はいはい、
四角なんだけどちょっと右下に違う星座のやつがいるっていう、うん、
あ、もうすぐ近くの右下にいるわけでね、う
ん、だからさ、あの、うん、自分の星座の中の何か一個があるならいいじゃん、
はいはい、
でもそれがすごい気になってたから、うん、そいつを入れてやったんですけど、
お友達にしてあげた、
お友達にしてやったんだけど、ね、うん、そいつはね、富士坪座ですね、うん、オリオンの三つ星が、あの、富士坪の出るとこね、あの穴ね、
はいはいはいはい、はい、
でオリオンの下、 足みたいな、
足みたいなの、はい、
ところと、よく隣、その右隣を見るとエリダヌス座の割と明るい星が一個あるんですよ、
はいはい、
でそこをこうなめて、それが地面に張り付いてるとこねっていう感じで、富士山みたいな形するじゃないです
か。ああ、
ね、
なるほどなるほど、富士坪座、
富士坪座で上のやつは、うん、あの触覚ね、あの水の中になるとふにゃふにゃって出てくる、うん、あの
エラみたいなやつ。確実に却下だよね、確実に、多分天文学者たちから。
え、マジで。あと俺いっぱい富士坪座見て
た。なんで
サソリ座の頭の方にも富士坪が
ちょっと待って、なんでスマホと富士坪に特化した
それ
で俺たち今からロマンチックなこと話そうとしてるのに、スマホと富士坪なの？
スマホ座と富士坪座じゃないの
まあでもあれだね、
うん、あとね結構大きなものを作ろうと思ったらアイアイ座はできたんだけど、
アイアイ座
はね、まあ要するに、うん、あのカシオペアの W のところが、
はいはいはい、
アイアイの耳ですね。
ああはいはいはいはいはいはいはい、はい、
うん、
えちょっと待ってこれが耳、
うん、でペルセウス座の割とこう大きなやつがあるじゃないですか。
ペルセウスどこだよ、もう俺の打ち出し見えないよ、見せろよ。
ほらアイアイだよ
これね、
うん、
ピカチュウだね
本当だ、ピカチュウ座だね。
いいの作ったねピカチュウ座じゃんこれ。これ見える実際？
多分
ちょっと広すぎるのかな。
でっかいとは思うけどね。だからあのほらあのカシオペアの W は見つけやすいじゃん。
あそうだね、
だからカシオペアの W がピカチュウじゃ、ピカチュウならピカチュウの角、角、
ピカチュウの角、耳
だと思ってください。そうすると全体的に横向きの左向きの
ピカチュウが、
生き物がね、じゃあピカチュウが、
アイアイじゃない、それはピカチュウの方が面白い
でそうするとペルセウス座の軸のところが、
ね、はいはいはい、
多分尻尾に見える、
見える、
うん、
これ俺今度ちょっと探して
ピカチュウ座を、
うん、あの写真に撮ってみる、うん、写真にって撮れんの星って、
すごい設備が大変だけどね、
じゃあ撮れたらインスタグラムにあげるこれ撮る気がないのが丸見えだっていう
ねインスタ映えするからね、インスタ映えなんだインスタ映えって
まあでもまあね、まあまあ、そうやってまあまあみんなもこう夏の夜空でも眺めながらビールでも飲めばいいんじゃないの。
そんなまとめ方なの